ただいまからテムテへの手紙第1、3章1節から7節を通して、神の家の管理者と題して赤谷牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。
この日曜日は、前は教会総会が終わりました。本当にご苦労様でした。久しぶりにこの手元への手紙に戻りまして、今日は三章を開いております。三章は言うまでもなく前からの流れを受けてのことですが、一章テモテという使徒パウロの弟子テモテ牧師に書き送られた手紙で、それは当時の地中海の面したエペソの大都会の教会、そこの教会にはいろんな問題がありました。特に間違った教えを持ち込んできた偽教師がおり、その影響で混乱していたようであります。そのことを通しながら、本当の福音とは何であるかということを一章で取り上げて、イエス・キリストの救いはこうですよということを確認したのが一章でした。そこでこの二章に入りまして、教会が最も大事なことは礼拝を捧げることですよということで、礼拝における祈りのことであるとか、信じるイエス様がどういう方であるかということを述べて、で、その礼拝の回収者について述べ、教師や回収者のことを述べて、特に男性、女性はこうであるべきですよということを述べているのが2章でありました。三章、今日の箇所に入ると、そのみんなで教会で捧げる礼拝を中心に、教会を指導する指導者のことが書いてあるわけです。教会の運営を委ねられた指導者はどういう役目であるか、どういう資格があるのかということについて、話が移っているということです。大体の流れはお分かりいただけましたでしょうか。そこで、今日の第一番目のお話のこのポイントといいましょうか、要点は監督と長老についてです。その務めについてであります。人がもし監督の職に就きたいと思うならとあり、監督はこういう人でなければなりませんとあります。この監督はちょっと開いておきましょうか。この次の次、テトスの手紙一章の5節から7節、一緒に読んでいただいておけばよかったなと思いました。一緒に読んでみましょうか。5節から7節、前の版で384ページ。はい。私があなたをクレテに残したのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように町ごとに長老たちを任命するためでした。それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻の夫であり、その子供は不貧困を責められたり反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は神の家の管理者として非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、でなく酒飲みでなく、天下好きでなく、不正な利益を求めず、 帰って旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く正しく敬虔で自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えをもって励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。まあ、流れの都合上9節まで読んでしまいましたが、読んでお分かりのように、この箇所とテモテの手紙の今日の聖書の箇所は、3章の箇所は同じことを扱っているということですね。さて、そこで、このテトスへの手紙では監督と長老ということが同じこの役割を、一人の人が両方の役割、名前を持っているという意味で読むことができるということにお気づきだと思います。そのことを覚えていただきたいと思いました。で、今日はまず監督と長老の務めということを見ていきたいのですが、エピスコポイというギリシャ語を監督と訳しているんです。で、プレスビューテロイというのを長老と訳しています。この監督は、まあ、今では牧師と呼んでいいのではないかと思います。一教会の牧師であるとともに、まあ、地域の数教会とかもっと広い地域をの教会を牧会する牧師、そういう意味での監督という意味も合わせ持っていたかと思いますが、まあ一教会の牧師であっても監督と呼ばれることがあったと思います。で、この当時すべての監督エピスコポイが同時に長老プレスビュテロイであったと思われます。一人の人が両方の役割を持ち、両方の名前を持っていたと思われます。これは時代的にだんだんと変わってきまして、いわゆる牧師と長老というふうに変わっていったり、監督という名前のものは特別な人と変わっていく、教会の職制が発達していく中で変わっていくんです。しかし、この聖書の書かれたこの当時においては、この教会の組織の中で同じ役割だったと思われます。私たちの教会の長老主義政治というのは、実はこの聖書のこういう箇所に起源を走っているんです。ここに土台を置いているので、2000年前の古い話かということではなく、私たちはこの原理通りに、聖書の原理通りに教会形成をしていると、こういうふうに受け止めて、身近な問題だと今日受け止めていきたいと思います。この手紙が書かれたのは、テモテとかパウロ、テトスというのはですね、パウロ先生の弟子で牧師になっていましたが、この送られた手紙が同時に個人だけでなく、その関係の教会に配られ、回覧され、一緒に読まれているということで、まあ、それはそのずっと後の時代の私たちにも、神様が使徒パウロを通して御心を書き送ってくださっているということをと受け止めているんですね。これを牧会書簡と言います。教会を牧会するということの大切な教えとして受け止めるわけです。さて、この人たちはですね、特別に使徒の権威の下で任命され、そしてその職に就きました。それは使徒たちの安守によって長老の職に就いたと思います。パウロたちは行く先々で福音を伝え、その町に町に教会が回ると、自分たちは次の町へ移っていって福音を伝えます。 でその時行ってある期間いて、そこに自分たちのいなくなった後の指導を任せる長老を任命して移っていったんです。で、その役割は霊的に成熟していて、管理するとか指導するとか牧会、まあ、ケアお世話をする、また保護をする、そして真理の御言葉を正しく受け継いでいく、教理的にきちっと正しく受け継いでいく、そういう意味でこの指導する立場の人を残していったわけです。まあ特別な訓練期間を設けたと思いますが、生まれたばっかりの教会でどうしてそういう指導者ができたかというと、やっぱりユダヤ教から改宗する人々は旧約聖書を背景に持っていたと思われます。そしてこの旧約聖書で伝えられているメシアがキリストであると、このことをしっかり学んで、そして信仰の基本的なことを教えて、あとはどういう方法でか訓練しながら、だから後で手紙を書き送る必要があったと思われます。だからこういう公開の手紙が書き送られるというのは、リーダーのこう訓練のために手紙が書き送られていた。今は私たちはこういう聖書御言葉を、神の言葉を通してまさに教会の真理を受け継いでいるわけですね。そういう中で、まあ、いろんな信仰告白文とかいうのがあったようです。この3章の終わりに16節、確かに偉大なのはこの経験の奥義ですと言って、6行ですね、信仰告白文が書いてありますから、非常に信仰の基本的なことは こんなふうに教理問答やある出来上がっていた文章などを通して長老たちに伝えられ、そして質疑応答があって訓練があったように思われます。そしてそれを短期間で習得できるような人が備えられていたんでしょう。だから例えば日本でどっか行って町で伝道してイエス様を救いの施設で、そこで数人のクリスチャン、10人のクリスチャン、20人のクリスチャンがもし信じる人があったら、その中で一番年下の人にあんた長老ですってことはありえないですね。やっぱり神様とは何であるかと、聖書の神はどんな方であるのか、日本の神々とどう違うのか、他の宗教とどう違うのか、旧約聖書は一体どういうメッセージを持っていたのかというのはある程度学ばないと長老にはなれませんから、これはやっぱりユダヤ教背景に世界中に散らばっていたシナゴグクリスユダヤ人たち背景に異邦人にも福音が伝わっていったということが背景にあったと思われます。ともあれ指導的な長老と呼ばれる人々がいたということです。でですね、ここでどう言っているかと言いますと、まあ、選ばれた人、任命された人が自分果たしてそれにふさわしいかどうか、それをしっかり自覚している必要があったんです。宗教改革者のジャン・カルバンはこう言ってますね。次のような多くの職務、つまり神の国を立て上げ広めること、主ご自身が自らの血であがなった魂の救いを獲得すること、神の事業、神様からの事業の意味ですね、である教会を治めるべきという目的を果たすことで神の御子の代理人であることは些細な事柄ではない。教会を預かって教会の使命を正しく果たすのは些細なことではないです、すごく大きいことだと、大事業だとこう言ってるんですね。三章の一節ね、人がもし監督の職に就きたいと思うなら、思うならっていうのはですね、これは長老になることを熱心に願い求めなさいと 歩を進めている言葉のように聞こえますが、そういうことよりはそれを進めているよりは、この職、務めはそれほどやりがいのある大切な大切な仕事なんだということを理解しなさいということを言ってる。素晴らしい仕事だということを知ってほしい。このというのはですね、次の2節の後で、自分を制し慎み深くとありますからね、我こそは長老になるんだ、私は長老にふさわしいんだ、なんでみんな自分を選ばないんだと、こんなふうに思うことではいけない、ね、慎み深くと、逆に私はふさわしくないというふうなほどの思いを持つ人だと。でだけどじゃあ長老さんは誰でもなっていいのかというと、皆さんにクリスチャンたちに、それは大切な素晴らしい仕事なんだ、務めなんだということを、尊敬すべき仕事なんだと、務めなんだということを気づいてほしいと言っているんです。で教会の中で本当に長老さんが尊敬され、重んじられるようにということを思いますね。そのことを、長老主義の教会では大切にしなければならない。ただですね、選ばれた人は例えば長老さんに確認されると、引き続いてこの長老職を担っていただけるかどうかというのは確認するんですね。この間の総会の任期を区切って再選挙で改めて選ばれた長老さんたちは、そのことの確認を一言ずつ引き続いて神様からのものとして受けさせていただきます、そういうことを確認させていただいております。でそれは長老さんたち、信徒長老さんたちだけにではなく、そういうことを共に確認する教職も同じように、私もこの1年同じ気持ちでおりますということを前提にしているんですね。牧師はそんなことはいちいち更新する必要はないということではなくて、信徒長老の再選のことがあるということは、この教職長老として任命された時の気持ちを、その時同時に私も引き続いてその務めを担わせていただきますということを思っているわけですから、そのことを含んでいるということを私たちは覚えたいと思います。でこの当時ですね、聖書この書かれた後ですね、あるいはもうこの頃だんだんとローマ帝国の迫害が激しくなり、あるいはユダヤ教からの迫害があって、命がけの地位だったんですね。例えばこの前に初代教会で最初の殉教者が起きているのはステパノさんで、使徒の働きの7章でエルサレムの教会の指導者の一人ステパノが改宗の面前で群衆の前で説教をします。その結果、とんでもないことを言うと言って、誰がお前を我々の指導者や裁判官にしたのかと言って石を投げつけて殺しちゃうわけですね。教会の指導者になるということはですね、迫害をも受ける覚悟がいるわけですね。だからそれはもうそういう人々のあざけりにも身をさらすということを前提にしているわけです。でそういう重要な務めですが、ミレト の町がエーゲ海に面してあって、これは一緒に行った8人の方と一緒に8人で一緒に行きましたが、ミレトというのはですね、エペソから船で行くことができる、陸路でも行けるんですが、そこに、エペソから 長老たちを呼び寄せてパウロが別れの説教をしますね。その別れの説教をした時にこう言いました。どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者エピスコポースに任命なさったのですとあります。これは使徒の働き20章28節ですね。ここで長老たちに向かってあなた方をこの群れの監督者に任命したのだと、つまり長老と監督は一緒だとこう言ってる。この当時ね。で、それは教会の指導管理訓練育成保護する、そういう特別な役割を持った人々で、狼から群れを守る、そういう役割を持っているわけです。まあ特に監督は監督の役割を強調し、長老は群れの羊たちを守るということを優先にしているわけですが、私たちの教会で言えば牧師教職長老と信徒長老ということができると思います。佐野先生が証を教団の世の光師に提出を求められてだいぶ前に出したんだと、今頃出ましたかという話なんですが、今日お手元に届いた世の光師の一番後ろに佐野先生の教団教職の紹介で、献身の証最大地キリスト教会牧師佐野康道で出ていて、で先生は新学校将来の進路について祈った時に毎朝の祈りの時に今の使徒の20章28節でこの御言葉が迫ってきて、その御言葉に捉えられて神様からの召しを確信したとこういうんです。まあ若い時にねこういう言葉を受け止めて自分は本当にそれを受け止めるんだというのは大変なことだと思いますよ。そんな意味で進学校に行って、まだね大学に行く段階からそれを確信持てるということはみんながみんな持てるわけじゃない。でも大学出てからさらに自分は勤めをしていたけど牧師として召しを受けたという場合には東京キリスト神学校とかね大学を出た後行く神学校もあるわけです。あるいは勤めていらっしゃる方がそこを辞めて大学の神学部から入る場合と、もう大学どこか出ていらっしゃったらいきなりキリスト神学校に入る、両方の道があると思います。どちらにしてもそういう教会の教職としての召しを確信するということは大事ですが、いやそこまで確信がないけど神様のために自分は信徒として生涯神様に仕える、そういうためにキリスト教世界観を学びたいという人は東京キリスト教大学はそれをベースに国際キリスト教学科があり、今度その中に福祉専攻コースを今作ろうとしているんです。だから本当に聖書のわかるそういう福祉の資格を持った介護福祉士あるいは社会福祉士の資格を持つ人を福祉の働き のリーダーを育てていきたいということも今考えているんです。今具体的に言いましたら、そういう中からやっている中で自分はやっぱり牧師になりたいとか教会の教職として聖書だけを伝えていくものになりたい、それは途中で変更可能なんですね。今こんな風に牧師になっていく道っていうのはいろんな形であると思います。しかしそういう信徒の立場で 教職と同じような、あの 権威権限を与えられている、群れから神様から与えられている人を長老というんです。牧師の場合はですね、4年の大学なり、あるいは3、4年の専門の進学校の学びをし、それから同盟教団の場合はすぐに牧師になりません。3年間は教会の現場で働いて、そしてその実績が問われ推薦をいただきながら、しかも牧師としての、試験項目が5科目とあって、全部論文書かないといけません。そしてそれが審査されて合格で、その上で教師試験委員会の面接を受けて、その上で理事会の面接と承認を必要とするんですね。だから教職の審査に受けるっていうことは大変なことですから、同じ権限を、一つの教会で同じ権限を与えられている方が信徒長老なんです。ですから教会がそういう長老にふさわしい、長老職にふさわしい方を育てるには、教会はただ年月だけが経っていたらそういう職になれるというわけじゃない。やっぱり教会学校の子どもの学びだけじゃなくて、成人化の学びがあり、そういう学びをしていく中で自分的にも個人的にも研鑽しながらやっていく必要があるわけですね。長老は奨励、神の御言葉を語る資格も同時に持ちますから、そういう点で学びがある。私たちの教会がなぜそういう長老職に切り替えていくことができたか、長老選に切り替えれたかというと、教会の成人化を長年というのは20年も30年も続けてきたからです。それを忠実に丹念に学び続けて実績を上げていらっしゃる方々を皆さん方がお選びになっていらっしゃる。ただそれは知的なことだけではないと思いますね。そのことを後で次見ていきましょう。今申し上げているようなことをここでは語っているわけで、監督と長老の務めはそのようなことだということを覚えていただきたい。では2つ目に行きます。簡単にここでですね、2節に非難されることがないというのが、これが大事なポイントですね。どんな点で非難されることがないのかというと、一人の妻の夫であり、これは後でお話します。自分を制し、自己抑制力がある、慎み深く品位があり、よくもてなし教える能力があり、そこそここういう能力を持ってないといけないですね。カッとすることがあってもぐっとある程度どっかで抑える。私はカッカする方ですからね、本当にそういう方ですが、韓国の先生方はカッカする人多いね。日本の牧師はカッカしなさすぎると、やる気があるのかないのか分かんないというのは悪い場合もあります。おとなしすぎるって、ね、おとなしいのはいいんですが、ここは譲れないというのはやっぱり持ってないといけない。でも一人突っ走らない、こういうですね、慎み深く品位があり、よく上品かって言ったら、そりゃ当てはまらんなと思ったりね。いや、下品かとそこまで下品じゃないなとかね。で、だから、その辺7節で見ると、また、教会外の人々にも評判の良い人でなければ、テトスにもありましたね。そこそこ、そんなに非難されない、あの教会の牧者は何たる人間じゃと、こういうんじゃ困る。ああ、長老じゃいけど、ありゃひでえなと。これも一人が言ったってダメなんです。長老が、とやかく言われる場合は、複数でないという。陰でこそこそ言ってんじゃダメ。名乗り出て証人になるぐらいの気持ちなかったら、ごちゃごちゃ言われなっていう話で、むしろ尊敬して 感謝しなければならない人を陰でぶつくさ言ってるのはむしろそれが責められる。この務めは素晴らしい務めです。それを陰でごちゃごちゃ言うのは、じゃああんた何しとんならという話で、本当に教会の秩序というのは、指導者としてみんなが立て、神が立てた方をやっぱり尊敬し、またそういう立場にある人は謙虚にその期待に応えていくということだと思いますね。私は自分の話ちょっとあれですか、牧師になるという願いが起こされた時に、私はダメだと思ってね、一方ではなりたいものに、一方ではお前なんかと自分で思って、もう出て行きたいし引っ込んでしまうし、もう日中もさっちもいかんようになった、そういう経験がありますが、神様の第二手もての4章の1節2節で、時が良くても悪くても神の言葉を伝えようという、その思いの中で参りました、降参しました、どうにでもしてください、ふさわしくなかったらいつでも私を引っ張り下ろしてくださいということで神様に従っていったんですね。今も一緒です。牧師や長老を誹謗中傷するという時ですね、まあここにあるようなことが基準になりますが、酒飲みでなく暴力を振るわず、 DV だったら大変ね、牧師とか長老が、ね、ドメスティックバイオレンスの場合ね、大変です。まあ家でまあテーブルがひっくり返るわね、皿が飛ぶわとかね、これじゃ奥さんあざ出して切るとかね、つけてくるとか、これは困るんですが、よく家内を見てやってください、傷がついてるかどうかね。で私の方も見てほしいんだけどお互い大丈夫なようですが、これは違うんですよ別にね。さて今申し上げているようなことで、牧師はね、長老も福音を語ることによって非難を受けることあるんですよ、他の宗教やキリスト教に反対する人、これは名誉の勲章ですよ。だけど品性に関して攻撃されるようじゃ問題ですね。だからそういう点で非難されるところがなくっていうのは、完全にね、全く神様の前に悔い改めの必要がないほど絶対的に罪がないっていうことを言ってないんですよ。そんな標準で求められたら誰も神様に立てないですよ。これは今言う人の目から見てこういう基準で耐えることができて、教会のとイエス様のお顔を潰すことがない程度に非難されるところがないようにということを言ってるわ。もっともそのレベルは高いほどいいんですけどね、その辺をあまり高い要求をね、牧師や長老に求めすぎて非難するということがないように、しかしそういう立場にある人はやっぱり自分を磨いていくということは必要でしょうね。では3つ目のこと、家庭、そうね、金銭にね、ありましたね、テトスの手紙でね、やっぱりお金の面問題についてきれいでないといけない、ね、利得を求めるようじゃ金銭に無欲だということはとても大事なことだしだと思いますね。三つ目のことは、先ほどもありましたように一人の妻の夫でありという二節と四節五節に自分の家庭をよく治める、五節の自分の家庭を治めることを知らない人はどうして神の教会の世話をすることができるかって、今ね安倍内閣がね問われてるでしょ。やっぱりこう国の閣僚がね、内閣の閣僚が失敗すると任命権者の首相が問われるわけです。女は公務規定じゃって、
や装置じゃ言ったらなんだけどっていうのは言ってる、失礼なんだけど言いながら言ってるから、これはもうねアウトですよ。あの年代の戦前の教育を受けた男性はね、あの誰彼によらずそういうの戦後の人権思想ということを本当にどこまで身につけているかなって、まあ、ついている人もついていない人もあるけども、こういう公職にある人はついていないといけないですね。特に厚生労働大臣というのはもうそれも本当に大事な問題、うん、で言っちゃいけないことを言ったわけです。いやそうじゃなくて思っちゃいけないことを思ったんです。で教会で牧師とか長老がこけるとどうしようもなくなりますから、そういう点で特に長老や牧師の家族の家庭の中で性的な問題、夫婦の問題、性的な問題、この当時っていうのは一人の妻の夫でない人がいっぱいいたわけです。最低条件そうでないといけないでしょとこう言ってるんで、今の時代もだんだんこの原始キリスト教の時代に世の中が戻ってきてると思うんです。世の中の基準がもう乱れてきてるんです。日本は非常に道徳的に高潔な国だと言われていたんですが、日本ももうだんだんともう世界の標準のように悪くなってきて、それでもまだマシだという意見もあるし、いろいろですが、昔から比べたら日本も問題ですね。で、そういう時代の中で牧師はその家族の在り方、子供たちの在り方が自分の働きに影響していくので非常に敏感ですね。長老たちもそうだと思いますよ。執事の家族も、まあ、今度ね、八節から執事さんのことが出てきますから、今日は、そこにあまり言いませんが、つまり、長老であろうが、執事であろうが、牧師であろうが、教会のリーダーと目される人々は、自分だけじゃなく、家族も問われるんです。私、最近大変、よく名前の通った、素晴らしい働きをしていらっしゃる牧師の、お子様の結婚問題でその5歳から悩みを打ち明けられたことがあります。今はもういろんなところで牧師たちが自分の子女の問題、牧師子女の問題で大変自分の働きを続けられるかどうかということがあったりしますね。そういう点で妻に対して、あるいは子供たちに対して、家庭をしっかり収めているかどうかということは一つの大きい課題です。このテトスの一章の6節を見ますと、先ほど見ましたが子供は不貧乏を責められたりしないように。でこの不貧乏というのはですね、警察沙汰になるとかね、法律に引っかかるようなことというふうなぐらいの意味だと思ったらいいと思いますね。子どもの成長期の中で例えば反抗的であったりしないとありますか、その今の時代の中で親に口答えするから、あれはもう先生とこの子はひでえわ、先生はもう牧師やってる必要ないわと、こんな風に教会員が自分たちの教会の教職の子供たちの成長発達段階を冷たい目で見て批判してると、そんな教会に伸びませんよね。やっぱり子供の長い成長発達段階にはいろんなことがあるということを受け止めていく、そういう理解がないといけない。それは信者さんの家族に対してもそうだと思いますね。クリスチャンなのに長老さんや執事さんの家庭なのにとお互いにそう思ったり、自分でもそんなふうに、子供をガチガチに縛ってしまっちゃいけないと思います。しかし子供の方でも 自分の行動が親の立場や親の働きに大きく影響を与えるっていうことはやっぱり知っておったらいいと思いますね。もう自分の行動がお父さん牧師を辞めさせないといけないとか、お父さん長老職を引かないといけないとか、手術やっちゃいけんというぐらいのことをやっちゃったらダメですね。ダメっていうのはもう裁かれるとか滅びるとかいうことじゃなくて、迷惑をかけるという意味ですよ。で、そういう場合にも荒れたら荒れたなりに、ある時期通してごめんなさいと神様に前よりも立派なクリスチャンとして立ち直ることはいっぱいあるんです。だから一回や二回失敗したからといって、それであの人はもう一生涯ダメだといって烙印をしてしまうようなことはしちゃいけない。私たちは許された罪人でいっぱい罪の性質持ってますから、温かい目でどんなところからでもやり直しができるという福音をいただいているんだということを本当に肝に銘じてね、お互い同士のために取りなし祈り合っていかないといけないと思うんですね。今の状況、これまでのことで、これからもずっとそうだと決めつけることは良くないと思う。まあしかし、その意味で、また全部が全部クリスチャンで、子供がクリスチャンにならないといけないとか、そうでないと親は指導者になれないとかいうことじゃなくて、やっぱ子供は子供としての成長発達段階や信教の自由というものがありますから、大きくなって神様を信じ従っていくということは、それは一番願わしいし自然なことですが、仮にそうならない状況の中であっても親を裁いちゃいけない。私たちの願いと現実に対する温かい理解とか忍耐とか寛容ということはね、バランスが取れていないといけないかなと、そう思います。まあ、そういうことを牧師や長老の資格と述べていると思います。私は長男が結婚するときに長老会に進退伺いを出しました。結婚は神様を信じる人同士、クリスチャン同士がするのはやっぱりいいと聖書は言ってるし、本人もそう願ってるし、それに越したことはありません。で、そんな風に伝えてきます。しかしいろんな事情の中で願い叶わず祈り叶わずクリスチャンでない方と結婚に導かれたというケースの場合、それはそれとして私たちは受け止めてきました。そうでない教会いっぱいあります。本音と建前の違う場合もありますが、私たちの場合はクリスチャン同士が一番いいでしょう。でもそうでない場合も、そう相手の方が信じてくださるように願いながら明かしながら、そうでない方と結婚も祝福しますよということで、ここでも結婚式はしてきましたね。ただ私の場合、長男の場合については、その自分の子供だけだから厳しくということじゃなくて、皆様の期待の中で主任牧師として、それは私はここの教会の牧師を続けていいかどうか迷いましたから、それは長老会に委ねました。で、進退伺いというのは、もしダメだったらこの教会辞めますと家内と一緒に進退伺いを出した。で、その時長老会は、それはゆうちゃんの自分の決断ですから、親と切り離したらいいでしょうということでしたが、ただそのために赤井先生に対していろんなことを思う人が出たとしても、それは受け止めてくださいと言われました。で、一つ条件がありますと、ゆいさんの結婚は西大寺の教会でしてください、それをお勧めしますということでした。遠慮して、ここでなくどっかでということがないようにという温かいお申し出でした。それに感謝してここで皆様の祝福をいただいて、そして、まあ、8年ほど経って子供ができて、この間ここで献人式をすることができて本当に嬉しく思っていますが、今申し上げたようなことで、いろんなもう私は自分については神の教会で、そういうことを自分としてはやはり一つの模範でありたいなと思っていますが、
しかしそれは私の思いであって、聖書全体のモラルの標準というのはこの時代の中でもう少し柔らかいのかな、もう少し緩やかなのかな、そしてでもやっぱり理想としてはそれを共に目指している神の家族なんだなということを思います。今世の中本当に乱れてますが、そんな中でそれをプレッシャーに思わないで、私たちの大きな喜びの目標として清く共に神の家族として許し合い愛し合いながら、神が立てられた指導者を尊敬しながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。神様、どうぞ御心を行わせてください。神様が教会に立ててくださって、総会で再び選ばれた長老さんたち、翡翠さんたちを感謝します。そのご家族に豊かな祝福があり、教会の一人一人のすべてのご家族の上に同じ祝福がありますように、イエス様の御名によってお祈りします。